タイムマシンラジオ。
ワンボタンの声。
タイムマシンにお願いしても過ぎ去ったあの時に戻ることは叶いません。さればリンゴの実をかじることで時間旅行をいたしましょう。これから30分間、あなたの耳はあなたの体を離れて懐かしい時へと旅立っていくのです。タイムマシンラジオワンボタンの声。今回はアップルが Mac のシステムのバージョンアップと新製品の投入で活性化を図るも赤字から浮上できず、さらにライバル会社の流星を目の当たりにする1995年に旅立ちたいと思います。タイムマシンラジオ1995年編お送りしてきまして、今日は3日目、流行世相編というお話をしていきたいと思いますが、ここでは春さんと三浦さんと神谷さんに入っていただいてます。
はい、
スミレさんは体調不良でこの回はお休みです。ここからはアップルの話のルートを離れて、1995年我々身近なところで何があったかって思い出していこうというものなんですけども、まあやっぱり関西に住んでる私からすると、阪神淡路大震災、これはもう忘れたくても忘れられない出来事だったです。春さんも大阪市内に住んであったんですか、
う
ん、この頃は。
当時はそうですね、大阪市内に生野区に住んでましたね。
これ朝の5時ぐらいやったでしょ。
そうですね。
ねえ、どないしてあったんですか、普通に寝てたんですか。
あの時は直前10分か15分ぐらい前に目が覚めたんですね。
はいはいはい。
突然、なんか喉乾いたなと思って、台所で水を飲んで、布団に戻ったところで突然揺れが来たって感じでしたね。
は
い、
うん、それ布団入ってしまった後？
布団入ってもう一回寝ようとした時に、すごい揺れを感じましたね。
この後も何回か小さい地震なんも続いたでしょ。うん、夜寝てると地面の方からなんかでっかい渦巻き巻いてるような音が聞こえてくる時があったんですよ。で、大体その音鳴った時は、それ鳴り終わったぐらいの時の後にダダダダンって揺れることがあったから、あれやっぱり事前にやっぱ振動とか音とかって聞こえてんちゃうんかなって、これごめんなさい、全くの素人の私が言ってるから、間に受けると困るんですけど、そう思ってるだけなんですけどね。まあありました。当時私、パワーブックのデュオ250と、LC575 っていう2台 Mac 持ってまして、で、デュオ250は中古で譲ってもらったものだったんですけど、なんでか知らんけど、痛めたらあかんなと思って、椅子の下に置いてたんですよ、その日は。
はい。
普段そんな椅子の下に置かないんだけど、はい、なんか落としてもあかんなと思って買ったばっかりやし、そしたら、地震で、まあ、本棚倒れのタンスの引き出し飛んでくるので、まあ自分もちょっと痛かったんやけど、椅子の下に置いたおかげでね、無事やったんですよ。で、タンスの引き出しはね、LC575 に直撃の寸前のところで止まってました。
お
そうなんですか。二台ともマックそれで無事やったんですけど、まあその間部屋めちゃくちゃでしたけどね、もう。その後も大なり小なり日本は地震が続いて、あれが節目でしたね。関西の方では、
うんうん、ね、そうですね。かけに、ね、この防災とかに対する意識がすごく強くなった気もしますし、ボランティア活動の重要さっていうのを再認識させられたような気がします。
私の友人神戸の方多くて、避難してるのをまあ見舞いに行くとかいうのをやってたんですけど、神戸に住んでた人は関西全域が地震で崩れまくってると思ってたみたいなんですよ。でも我々大阪住んでる人間は揺れたけど、テレビで見てるような高速道路こけたとか、そんなんは大阪なかったんですよ。
そうですね。
ね、だから逆に神戸だけやればすごいことになってんなっていう感じやったんですけどね。
結構局所的だったんでしたっけ、あれは。
まあ局所的でもありますし、かなり深い強い地震だったんですよね。
地震そのものの被害もありましたけど、その後の火事による被害も大きかったですもんね。
ああ、実はその1月、もう当時私もマグネット参加してたんですけど、当然マグネット今月ないやろうなと思ってたら、これの10日ぐらい後にマグネット開催したんですよ。当時は小林先生がやってはったんですけど、でまあ来れる人も限られてるやろうなみたいな、まあ確かにそんなにたくさんは集まらなかったんですけど、どっちかというとそこでお互い地震の被害どうやったかを確認し合って終わったようなとこでしたけどね。で、もう一つは、やっぱり95年の大きな事件としては地下鉄サリン事件ですね。で、これは東京の方で起きたんで、まあ関西からは、まあ関西の方はまだ3月言っても、全然その地震の立ち直ってないいう感じがあったから、東京は東京でまた難儀なこと始まったなっていう印象やったんですけど。
そうでしたね。うん、
これ、ニュース、サリン事件があった時に、阪神淡路大震災のことが一気にこれでなんか書き消されちゃったみたいで、
あ、そのテレビのメディアとかがね。
そうです、そうです。だから、阪神淡路大震災の大阪、関西の方の人は、かわいそうだな、っていうような、そういうあれに 感じましたね。
ああ。
なんかこの世間がみんなサリン事件に注目しまくっちゃってて、一気になんか空気がガラッと変わって、その前に大震災があっただろうって。
まあでも関西からしたら、関西でもだからこのオウムの事件以降、地下鉄のゴミ箱全部撤廃になったりとか、だいぶ意識した動きがあったんですよ。
影響ありましたね。
ねえ、もうゴミ捨てるの困りましたよね、最初。まあ、あとね、全然印象にないんですけど、オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件っていうのが、アメリカ国内テロとしては、当時としては最大規模。まあ、この後911とかありますから、レベルが違うね、ものが発生するんですけど、まあ、それまでは95年当時はこれが当時最大規模ですね、アメリカの国内でね。世界的なテロへの警戒が高まったという。日本の95年重大ニュースっていうのが、ネットで上がってたんで、それもちょっと持ってきて貼ってたんですけど、はい、まあこれ10位とかぐらいから見ていくと、へえみたいなのが、ちょっとわかんないかったりする、見つかったりするんですけど。
あ、うん、オージェイ・シンプソン。はい。来てますね、10位に。
この年やったんですね。
はいはいはい、はい。
これね、ついこの前見たばっかなんですよ、ドラマのやつを。なんだったっけ
なんて言う
じゃん。アメリカン、題名忘れちゃったな。アメリカンミステリーだかなんだから、そんなような名前の海外ドラマで、OJ シンプソンの。
実際には94年の事件なんですよね。シンプソンの元妻とその友人で近くのレストラン、ウェイターが刃物で刺されて血だらけの死体が、ロサンゼルスのニコール自宅玄関前で近所の住人に発見されたことから始まったという。これ、OJ シンプソンっていろいろニュースでとか言ってたけど、何って分からんまま見てること多かった。
何の事件かっていうのをそっかり頭の中にないですよね。そう。
うん、でも、別にその政治的な背景があったりとか、うん、なんかそのアメリカの何かモラルを問うようなものとか、ではないんでしょ？普通に殺人事件なんでしょ？これは。
ものすごく、ほぼほぼ黒色の無罪だったみたいな感じですよね。
ああ、そう
か。ドラマを信じる限りは。
はいはいはい。時々アメリカはそういう、なんか、真実はどこへみたいなニュースがドラマ仕立てでやったりとかするので。あと、野茂投手、米大リーグで新人王にってことで、この当時からもう野茂さん、野茂さん、行ってはったんですね、アメリカ。
アメリカそうですね。
ね、私はずっとこれをヤシゲって呼んでたんですけどね。ヤシゲ選手ってのはすごいね。毎日新聞に載ってるよな。そう。よう人に言わなかった、こっちは。
よかった、よかった。
で、三菱銀行と東京銀行が合併で合意というね、この土地も。このあたりか、もうちょっと前ぐらいから銀行の合併が続いたんですよね。
そうですね、うんうんうん、そのバブルが弾けて、うん、どんどん景気が悪くなって、で、銀行の破綻とかも、はい、どんどん出てきましたからね。
ねえ。だからなんか名前覚えたのにまた違う名前になったりとかよくありましたもんね。トマト銀行ってなかった？でも、それ何の銀行かって元が分かれへんのね、あの名前はと。スーチーさんの自宅軟禁を6年ぶりに解除っていうことで、スーチーさんって分かんないですね、今。また全然、今なんか悪い人みたいになってしまってるけど。
まあ、また軟禁状態なんですよね。
うん、あ、そうなの？
みたいですね。
30年経っても。
なんか一度、自宅軟禁、まあこの時解放されて、その後まあ政治活動をやることで、
そう
総選挙とかで、スーチーさんの党が選挙で勝って、スーチーさん自体は大統領確かなってなかったと思うんですけど。
あ、そうですか。あと、統一地方選で青島ノック無党派知事誕生という。ああ、
ノックさんもこの年やったんですね。
この年やったかな、もうちょっと迷ってんの気がするんだけどな。
いや、調べたら、確かに95年。
95年ですか。
はい、大阪府知事、4月からですね。
あ、そうか、ね、知事になる前から、うん、参議院でずっと大阪で出てたんですよ。
そうですね。
本名山田言うんですね、あの人。青島さんはでもなんか、あんまり政治活動してる印象なかったのに、急になんか知事立候補して。なったなという印象でした、うん、まあどっちも私が子供の頃からテレビで見てたお笑いの人やったんで、ええー、という感じになりましたけどね、うんうん。
大阪は政治家にお笑い枠があるとかって言われてましたからね。
でね、私ね、横山ノックさんはほんまによう見かけたんですよ、梅田で。で、あの人、女の人連れて歩くとき、顔隠さへん。で、あれ、また若い人、いや、要はね、どっかの若いお姉さんを連れて、梅田のとこうろうろしはるんね。うん、 で、みんな、あ、ノークや、ノークやって、お姉ちゃんずれてるぞとか言われてるのに、普通にこうやって歩いてるっていうね。個人的な話で言うと、これよりもっと後なんですけど、2005年とかの頃に、まあ当時、私大阪でお付き合いしてる女性がいたんですけど、その人と日曜日デートして帰りに必ず行く喫茶店があったんですよ、梅田。その喫茶店行ったら、横山の奥さん来てるんですよ。で、いつも女の人連れてくるんで、そこに。で、いつもそのお付き合いしてた女性と、今日もノック来てるな、とか。ノック今日も来たな、って言う。で、最後、こう、喫茶店の名前忘れたけど、ノック喫茶ってずっと言ってて。言ってたのを覚えてます。はい。まあ、そんなのがありました。なんか当時、ベトナムが対米国交正常化っていうのをここまで引っ張ってたんですね。
そうのようですね。ベトナム戦争終結が1975年なので、そうで、ね、20年後ぐらい、20年後にまあ、国交正常化したってことです ね、
というね。フランスと中国が核実験強行というのもあります。フィジーかどっかで核実験したんちゃいましたっけ、
フランスとか
が、ね、フランスが。
ちょっと覚えてないです。で
それがもうちょっと、確かね、秋頃の10月ぐらいやったんですよ、実験したんがね。で、日本でフランスがその核実験強行したから、あの不買運動が起きて、あの、ボジョレーヌーボーがだいたい11月頃になると販売始まるじゃないですか。はい、このボジョレーを不買運動で買わないでいいよっていうのが言われたんですよ。10月に新世紀エヴァンゲリオン放送開始。
ああ、こんな前からやったんですね。
まあ、これは覚えてますわ。あ、実は私の Mac 関係で知り合った人が、このエヴァンゲリオン庵野さんと昔一緒に大阪芸大でね、特撮とかアニメとか作ってた人なんで、だから今度エヴァンゲリオンっていうアニメ始まるから見てねって言ってずっとその人から言われてたんで、あ、じゃあ見ますみたいなことね、言ってたんですけど。J-POP ミリオンセラー連発、TRF、ミスターチルドレン、スピッツ、そしてラブラブラブを歌ったドリカム。
うん、
あ、他なんか覚えてます？ 95 年当時これ聞いたなとか、 J-POP。
ユズとかもこれぐらいでしたっけ？
え、もっと後やと思う。ユズでしょ？
このぐらいじゃなかったかな。95年。
あ、96年か。
ユズの出身が横浜なんですよね。
はい、はい、はい。
96年からみたいですね。
あ、じゃあまだ活動はされてたかもしれないけど、メジャーで出てくるのはもうちょっと後なんですね。
なんかね、当時ね、はい、どこだっけなんだ、街頭でユズってやってたじゃないですか。その下積みの時代。
はいはいはい。ライブね、路上ライブね。
どこだっけな、路上、うん、それに本当に近くでね、見た記憶があるんですよ。
ウィキペディアによると、横浜松坂屋前って書いてありますね。
ああ、そうそうそうそう。
それは通りがかりに見ただけ。
そうですね。っていうか、後から知ったみたいな、そんな感じです。
ああ、ね。で、洋楽なんですけどね、これ私今回調べてて、タイトルだけ聞いても全然思い出されんところが、YouTube でリンク見つけたら、ああっていうのがいっぱいあったんで、まずは一つ、ギャングスターズパラダイス、クーリオフィーチャー LV、デンジャラスマインドっていう映画のテーマやったんですけど、一回これ皆さん YouTube で見てくださいよ。ああって絶対思うから。聞いたことないですか？
ないですね。
え、ほんまに？これ、どこ行っても、なんか見てたら絶対これかかるなっていうのがあったんですよね、これ。あと、マライア・キャリーのファンタジーっていう曲。
これも知らないですね。
トムトムクラブをサンプリングしたっていうのね、なんかトムトムクラブと似てるなと思ったらそういうことかと思って。
トムトムクラブが。
トムトムクラブっていうラップの先駆けの女性グループがあったんですよ。82年ぐらいに。
TLC。
うん。TLC のウォーターフォールズ。これね、聞いたことあるんやけど、何の曲やったっけなっていう感じなんですけど。
これも知らないです。
ああ、そうですか。皆さんいかがですか？
全部聞いたことがない。
嘘。そうなん。そうなん。そうなん。いや、当時の私の環境だけで言うと、お店仕事してたので、で、はいはいはい、BGM かかること多かったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
だから、それで聞いて、まあ、洋楽なんか、まあ、別に集中して聞くことはないにしても、耳に残ったってのはあったと思うんですね。神谷さんどうですか、これ聞いてみて。
ちょっと今、なんとなく聞いたような、聞かなかったような。
音楽自体はブリッドポップとオルタナティブの時代と言われた。そうなんです。このぐらいからだんだん洋楽を聴かなくなってたんですよね。ドゥビドゥビっていう曲がこの後ぐらいかな、このぐらいだったんちゃうかな。すいません、女性デュオで。
ドゥビドゥビ。
ドゥビドゥビ。
なんか聞 曲の名前。
っていうの知らない。
知らないですね。
ああ、それそれそれそれ。
これだ。
うん。
ああ、それは聞いたことあるね。
これね、これ95年ぐらいちゃうかったかなと思うんですけど。ジャミロクワイってこのくらいやったんですよね。
ああ、ジャミロ聞きましたね。
ああ、ほんまに、うん。この辺の音楽は好きにはなれなかった。よく、あの、よくなんかテレビで見る、はめって言った。MTV とかたまに見てたんで。
ああ。
それで、はい。
あの、床動くの、ね。
床動く？
床動く。
床動くやつでしょ。
うん、そうです、そうです。
ああ、
う
ん、PV がね。はいはい。
PV が、そうそうそう。
はい、
調べてみると、スキャットマン。スキャットマンジョンスキャットマン。
あ、そうそうそう、はいはいはい。この頃でしたね。
これ、リリース自体は94年らしいんですけど、まあ、ヒットしたのが95年みたいですね。
うん、
スキャットマンジョンス、あの人、あの曲好きやったわ。あの頃、やっぱり、ね、聞くと思い出しますね。まあ、あと、映画とリンクして大ヒットしたもんで、ね、Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, U2。
バットマンフォーエバーに使われたんですか？
バットマンあんまり見えへんねんな。主要なヒット映画ね、世界の。トイストーリーですよ。一作目。これね、私、試写会当たったんですよ。当たったって言ったらいいかで、あの、知ってる人が試写会の当たったから言うて、行かへんか言うてくれて。誘ってもらって、ほんで見に行ったんですよ。そう、試写会って大体家族連れが多かったのね、お客さん。上映する前に、あの今回試写会にご来場ありがとうございましたって挨拶があって、で女性の人がね、このトイストーリーを作ってるピクサーという会社は、今皆さんがあの知ってるアップルコンピューターのスティーブ・ジョブズさんが社長してるんですよって言って、でスティーブ・ジョブズさんがこのピクサーという会社で初めて作品として売り出してる作品です。これ日本でも公開になりますって言って始まる。それを覚えてますわ。それから、デビッド・フィンチャー監督によるセブン。
セブン。これは、ねえ、衝撃的でしたね。
これ誰でしたっけ？
ブラピ、ブラピ、ブラピ。
ブラッド・ピットですか？はいはいはい。あ、モーガン・フリーマン出てるんですね、これ。
モーガン・フリーマンも出てますね。
はいはいはい。グエネス・バルトロも出てますよ。
ああ、はいはい。あと、ケビン・スペーシーも出てる。
ケビン・スペーシー。今これもう一回と同じ役者で撮るとギャラ高くてできへんか分かんないね。当時やからできたわけですよね。ただし、あの、私これ映画まだ見てないんですよ。すいません。
そうなんですか。
はい。
じゃ あ, あと、
はい、いや、ごめんなさい、また。あと、007ゴールデンアイ。
はいはいはい。
ビアス・ブロスナンがなった初めての作品ですね。
うん、
でね、私、マジソン軍の箸が95年って嘘やって叫びましたよ、最初これ見つけた時。え、95年でした、あれ。
いやー、それぐらいじゃないですかね。
もっと後やもん、95年ってことあるかなと思って。そうやった？って言ってたんですよ。日本配信収入ランキングってあって、1位ダイハード3。多分これ前年からのやつなんですよ。あの収益は。だから95年、90年からヒットして95年まで行ったらそんだけ大きい収入になったいうことやから。スピード。というかフォレストガンプ。
スピード、うん、はいはい。
スピードも絶対94年やと思うんですよ。
スピード1ですよね。1というか初代ですよね。
そう、1で最初の最初の。
キアヌ・リーブスの。
そう、キアヌ・リーブスの方ですね。アポロ13も95年なんですね。
はいはいはい。
耳を澄ませば。うん、耳を澄ませば、ジブリで唯一ちゃんと見たのが耳を澄ませばで。マスクもありましたね。あれも CG ってすごいんやってすごい思いましたね、マスクで。
うん、
ねえ。アウトブレイクってどんな映画でしたっ
け？感染症のやつじゃないですか。
あ、そうやった。
もうそれこそコロナみたいな感じで。
うん、ゴジラ VS スペースゴジラ、うん。これはね、見なくてもいいですよ。
なんで
私でも、うーんって言いながら見たから、見なくていい作品です。あの、なんでこんなん作ったかなって。
これ日本映画以外は全部見てますね。
あ、そうですか。
はい。
この頃まだ男が辛いはあったんですね。背景、車とラジロー様っていう、あ、釣りバカ日記7、釣りバカ西7とね、大体。釣りバカやってましたね。 もう西田敏行さん自体がいてはれへんからもう取りようがないでしょうけど。
男は辛いよとか、確か小学校のちょっとしたバスでみんなでか遠足じゃないですけど、はいはい、行くじゃないですか。そういう時って必ずその頃、なぜか知らないけれど男は辛いよみたいなのテレビ、こうビデオで流れてて。
そのバスの中で？
バスの中で。なんで小学校、中学校で、
そんな、そんな聞いたことない。それ、特殊な学校なんじゃない？
まあ、なんかね、そんな記憶があるんですよ。
先生が大好きやったんですかね。
先生が多分見たいがために。
でも、そんなんバスの中で見んでええやんってか、景色見たらいいやんって思えるんだよね。余計読むよ、そんなん見てたら。
なんかそんな記憶があります
けど。神谷さん、ちなみに、男は辛いよは見る方なんですか？見ない派なんですか？
いや、一回も見たことないです。
あ、そうなんや。うん、
はい。
いや、私、中学ぐらいの時にテレビで見て、ハマってしもて、劇場でも見に行きましたよ、私。
あ、本当ですか？
ほんまに。うん。その後、実際、トラさんみたいな生き様の人も、自分のアルバイト先におって、ああ世の中にはほんまにこんな人おるんやって。女の人に振られたら、その後仕事辞めてどっか食べてて帰ってけへん。で、またしばらくして帰ってくんねん、その人。
あ、そうなの、ね、
で、みんな顔ちょっと似てないかって、厚み教師がしてないか、あの人ってずっと言われてて。
これ端的に言えばダメ人間ってことですよね。うん、男はつらい。
ね、まあ、ダメ人間言うほどダメでもないんですよ。敵屋の仕事はちゃんとするんですよ。だから、引きこもりとかじゃないんですよ。極つぶしでもないんですよ。ちゃんと自分の食いぶちが稼いでくるから。ただ、人に押し付けがましすぎたような生き方をするっていう、そこはちょっとまあ、迷惑かけ放題っていう。ちなみに、佐藤蛾次郎さんっていたじゃないですか。
ああ、はい。
あの人、出身地、私の町なの。
高橋市の。そうなんですね。
そうそう。まあ、アニメがね、この当時、有名なんか公開されてて、ラブレターって言わし、これ、この作品知らないんですよね、私。まあ、耳を澄ませば先ほど言いました通り、あと、放課後機動隊、ゴースト・イン・ザ・シェル、押井守監督、これ、公開になってますね。
これは映画版の。
テレビ版って、あれ、映画の後なんですよ、確か。違いましたっけ？
ハリウッドがリメイクしたのは、もう随分
あれもっとだいぶ後ですね。あ、テレビアニメが始まったのは2002年なんですって。だいぶ後ですね。漫画がさっき89年から90年かけて連載始まったというね。
なんか、この頃に、ケアヌ・リーブスだったっけかな。脳みそのデータを全部、アップロードするみたいな映画あった
じゃないですか。はいはい。記憶やジョニーっていう小説で、記憶やジョニーがなんていうタイトルやったっけな。
なんかありましたよね、そんな映画が。
はい。JM。
あ、はいはいはい。そうだそうだ。
映画のタイトルはね。は
い、それで、なんか、全容量が確かね、40GB だかなんだかだった、ね。確かに。
USB、USB メモリーより負けて。
たった40ギガあって、そう
思ったの。え、ほんまに？
で、400ギガだったかな。まあ、そのぐらいだったんですよ。
あ、そう。
そう。今だったら40テラぐらいかなっていう、全脳みそのデータは。
ビートたけしさん出てましたよね。
出てましたね、出てましたね。
そう、敵役かなんか悪い役でね。あんなキアヌ・リーブスがね、ゴーグルかけて、空中になんかあるような手で、空中でこう積み消すような動きするんですよね。
はいはいはいはいはい。
だからゴーグルとかつけたらああいう風になるんやってずっと思ってた、うん、あの将来未来がね、ゴーグルが始まったらあんなになるするんやって。うん、記憶やジョニーでもね、95年の SF 映画で、日本で公開はちょっと後やったんちゃうかな。同じぐらいですね。はい。どっちも4月5月で公開してますね。あ、ドルフ・ラングレン出てますね、これ。他、まあ、学校の階段。学校の階段って絵本かなんか、小学生分でジブナイルかなんかじゃなかったんですか。トイレの花子さんとかと大体同じ時期ですよね、多分。テレビドラマで愛してると言ってくれ。豊川悦司と時は高子。
入りましたね。また見てはないですけど、見てない私も知ってますね。
あ、本当に、うん、豊川悦司さんは聴覚障害のね、青年、時は高子とファックスでやりとりするという。で、星の金貨っていうドラマ全然知らないんですよ。
あ、これも入りましたよ。
あ、そう。坂井のり子大沢だ。春さん何でもいいけど、うん、ドラマよう見てますね。
いや、見てあんまり、これ、どっちも見てはないんですけど、めっちゃ流行りました。流行ったということは知ってます。はい。
王様のレストラン、これ知らないわ。 あと、まあ、金田一少年事件簿。まあ、これは、堂本剛さん主演でね。はい。これは知ってますけど。まあ、熱狂的な人気を得た番組。まあ、新世紀エヴァンゲリオンもそうですけど、だんだんごつええ感じ。ごつええ感じは、あれ、最初、単発で時々やってたんですよね。
そうなんですね。
うん、特番みたいな感じ。番の8時から1時間まぐ。それがなんか、レギュラーで、あれ、日曜の晩でした。あ、そう。なんか確かに日曜の晩の8時からやってた。
ああ、日曜、そうですね。毎週日曜8時からみたいですね。ね、フジテレビ系列。
最初コント少なかったら、だんだんコントばかりになって。はい。で、朝ヤンもこの頃ですね。だから、朝ヤンが始まって、しばらくして、モーニング娘。出てくるんですよね。
モーニング娘。のデビューはいつ？
もっと後は、ね、98年とかその辺ちゃうかな。
97年か。
97年だ。
ああ。
当時ね、ええ、2階が楽器屋さんで、1階のフロアが全部CD とか、まあ、DVD 売り場の店舗で働いてたんですよ。
はい、はい。
もう20代の頃って。ガンガンかかってましたね、こういうの。ヒット曲が。
その何朝ヤンでかかってたようなそういうプロデュースしたような曲、小室哲哉プロデュース。
自分はまあヘビーメタル大好き人間なんで、なんじゃこのうるさい音楽はと思
いました。いやいやいやいや
いや。ヘビーメタルはうるさくない。
ヘビーメタルはうるさくない。
いやまあそれが好きやからうるさいのと音が大きいのとうるさいのは違うということですね多分。ザ・夜も引っ張れという番組があった。夜ヒットとまた別なんですね、これ。アムロナミエウィズ・スーパーモンキーズやスピードが活躍ということで。そう、スピードいましたよね。ファミコン、ゲームですね。スーファミはもう90年ぐらいから出てるから、まあ成熟期迎えてますけど、プレステ・サターンが猛追するという、ね、ゲームタイトルで言うと、クロノトリガー。
ああ、はいはいはい。
これタイトルしか知らないんだよね。
面白いですよ、これ。
あ、そう。
クロノトリガー、
はい。ドラクエの6がね、この年、12月にね、発売開始になってますけど。うん、で、私的にはこれ、バーチャファイターかな。バーチャファイター2の方です。この年発売はね。うん、93年かな、バーチャファイター出てくるの。
うん、
あと、リッジレーサー、鉄拳。これ、プレステの方ですけど。
懐かしいですね。
鉄拳やったな。
鉄拳やりましたよ。
ね、俺先生と鉄拳よくやりました。
へぇー。高ですね。
お気に入りは平八でしたね。
あ、そうですか。
自分はなぜか平八。
ハルさんこの辺のゲームやらないですね、全然。
この頃はゲームほぼしてなかったと思いますね、95年、はい、うん。まだ Mac も買ってなかったですし。
あ、そうなんですか、
う
ん、
そうですね。私、初めて Mac を買ったのは96年ですね。
ああ。次回、96年の時に思いっきり語っていただきましょう。
はい。
95年か、もうちょっと前かな。だからトゥームレーダーで、プレステ買うの原因はもともとトゥームレーダーやってみたいから買ったんですよね。
ああ、
うん。テレビコマーシャル見てて、あ、面白そうやな、これって。じゃあ、買ってみようって買いに行ったんですけどね。
あ、じゃあ、山村さんはプレステから入ったんですか、トゥームレーダーは。
まあまあ、そう。
Windows からではなく。
じゃないですよ。っていうか、あれですよ、一番最初はプレステですよ、はい、トゥームレーダーは。
そうやったんですね。それは知らなかった。
ソニーがプレイステーション作って世の中に出す前に、いろんなゲーム会社に、まあ今度こういうハード出すんやと。これにキラータイトルとして最初発売の時に載せたいから、みんな作ってくれと。いうので、うん、で作って、ソニーがもうびっくりして、これ絶対プレステでやったら売れるから、出たんが、トゥームレーダー。
あ、そうですね。
それまで 3D を酔うっていうのが常識やったんを酔わないためにいろんな工夫をしてね、うん、目線の動きとかいろいろ緻密に計算して作った。あと、Mac ユーザーの誇り、Mac PC 初のゲームで、マラソン2、わかります？
タイトルはなんか聞いたことありますね。
あ、これ。そっかそっか、ええ。前回、前々回でやった、見たやつだ。
こう。あ、3DO ってこの時まだ、あったのかな？
おぉ、ありましたね。
パナソニック 3DO。3DO は、96年に姿を消したって書いてある。3DO は90年に、あ、3DO カンパニーなんです、これは。だから95年はまだバリバリ売るぞー言うてやってた時ですね。 で、ウォークラフト。なんか聞いたことあるようなタイトルや。
知らないですね。
知らないですか。はい。なんか、そう、Mac でゲームとかやりました、この95年当時とか。まあ、ハルさんまだ Mac 持ってないんやったらあれですけど。私ね、ジャンプレイブンっていうゲーム、Mac 版のがあったら、それ買って覚えてますわ。なんか特殊工作攻撃機かなんか、なんかそういうね、ドローンをでっかくして人間が乗れるようにしたような飛行機があって、それに乗り込んでいって、街中へこう、事件解決に行くんやけど、敵も同じような飛行機持ってて、出くわすとやられるから、レーダーでさっきどこにおるかをこう、探して、で、一緒に乗り込みと会話するっていうのが途中にあるんですよ。それが面白くってね、やってましたけどね。ちゃうわね、イギリスのマックの雑誌があったんですよ。日本に。はい、で、洋書の本、紀ノ国屋さんとかの洋書コーナー行くと売ってたんですね。3000ぐらいしてたんやけど、買うと CD ロムがおまけついてきて、その CD の中に、そのイギリスとかヨーロッパでしか売ってないマック向けのゲームのデモ版が入ってたりしたんですよ。で、デモ版言うてもね、軽く1時間ぐらい遊べるんですよ。で、面白くってね、迷子でもないかな。本屋さんにそれが売ってたら買って、今でもその CD は持ってますけど。で、あ、こんなゲームあんねや、日本でも売れへんかな、なんて言ってましたね。じゃあ、文学面、95年、文学賞受賞作。芥川賞は、上半期、保坂和志さんの、この人の息。全然覚えてないね。わかれへんね。で、下半期に又吉英樹、豚の報いということで、くしくも又吉っていう人が前にもいたんですね。
本読まないんですよね。
又吉さんってあれですよね。お笑いの、お笑いから。
ピース、そうそう、ピース又吉という
人。そうですね。
でも、この人と関係はないんじゃないの。親戚やったら思うよね。この人は、又吉英樹という方なんですね。日本の小説家、沖縄県生まれ、特にピース又吉との関係は何も触れてないですね。はい。はい、
なんかいろいろ本調べてたら、失楽園も連載は95年からみたいですね。
あ、この頃からやったんや。
はい。日経新聞の連載やったんですよね。
はいはいはい。読んでたんですか？
いや、読んではなかったですね、この頃は。
読んでたかなと思うのに。
いやいや、
失楽園もね、映画になって、
ドラマにもなって
。よう考えたら、とんでもない話ですよね、あれ。
まあそうですけどね。
会社辞めてしもてね、何してんねんって感じですけど。ベストセラー、海外の方で、ソフィーの世界。ねじ巻きとクロニクル。あ、村上春樹さんね、これね。パラサイトイブ。あ、これは大ヒットでしたよね。
そうですね。
うん。
これはゲームから知りましたね。
あ、そうですか。
はいはいはい。ゲームを先にやったみたいな。
うんうん、で、ダウンタウン松本さんの遺書という本がね。
ああ。
エッセイ
で。なんでそんなに売れたんですかね。
わかんない。
読んでないんで。
20代前半の男の子にすごくこの当時ハマったみたいで、私の周りでも、私、まあ、社員で働いてましたけど、周りで20代前半、22、3のバイトの子なんかももう、熱心に読んでましたね。発売日買いに行きましたよって言って、熱心に言ってまして。そんな面白いんかなーって、そう、ちょっとね、わかんなかった。漫画、週刊少年ジャンプ。ジャンプ。
来ましたね。
ドラゴンボール、5月完結。
はいはいはい。
スラムダンク、まだ96年完結に向けた絶頂期です。ルローニケンシン。このね、ルローニケンシン95年からもうすでにあったんやっていうのが、ええー、っていう感じやけど、あったんですね。
ね、
はい、京都編の熱狂。で、ジョジョの奇妙な冒険、第4部、第4問では砕けない。
はい。
これですね。は
い
はい、これですね。はい。
はい。
大好きな。とってもラッキーマン、地獄先生ヌーベイ。
ああ、あったな、そんなの。
どっちもアニメ化されましたね。
されましたね。
じゃあ、あれもかな、鼻毛神剣でやるの何でしたっけ。
なんかありましたね。
ボーボボボボボボや。
タイトルそれでしたっけ。
そうそうそうそうそう。ボーボボでだいたい通じるんですけど。ハルさん多分見たことないでしょ。
うん、ないですね。
多分ハルさんやったら1分で怒ってスイッチ切ると思う。絶対理解すること求めてはいけないんですよね、あの作品は。
うん、まあ、わかりませんよね、全くね。
全くわかんないけど、そのわかんないのを楽しむという。うん、
は
い、
バカだなとか思いながら見るっていうやつですね。
まあ、うん、はい。少年マガジンの方へ目を移しますと、金田一少年の事件簿、じっちゃんの名にかけてが流行語、で、はじめの一歩、うん、でシュート、 GTO、あ、GTO はまあわかります。シュートって知らないな。で、翔太の寿司もありましたね。
うん、
絶対ハルさんマガジン読んでたっぽいんやけど。
いやー、マガジンは読んでないですね。
読んでないですか。
ジャンプは昔読んでましたけど、はいはい、この95年当時はもう全然読んでなかったですけど、
ね、なんかね、はい、うちの近くに、近くじゃないけど、近所の1日早くね、ジャンプを出す、はい、お店とか。
ああ、あの、そういう店があったんですよ。
そうそうそう。
早着くんですね、荷物がね。
そう。で、そういうところ行って、もういち早くジャンプを出ましたね。はい。
ね、週刊少年サンデー、名探偵コナン、で、H2、これ、足立先生ですね。それから、ランマ二分の一、牛尾とトラ、GS 三上。そう考えたら、コナンも、金田一少年も、ずっと続いてますよね。ねえ。
うるせえ奴らっていつでしたっけ？
もっと前です。
もっと前ですね。
これより、ね、20年ぐらい前です。
メゾン一国よりも前ですね。
メゾン一国、この頃連載してません、まだ。
いや、もう終わってるはずですよ。
もう終わってる、95年で終わってるんですか。はい。で、まあ、青年誌として、ヤングマガジンとかね。まあまあ、優勢で。光学級歌はヤングマガジンで、寄生獣はアフタヌーン。そうそう、アフタヌーン読んでたんですよ。最初、モーニング読んでて、モーニングの広告でアフタヌーン知って、アフタヌーンまた読むようになって。寄生獣を飛び飛びで読むから話全然分からへんかってね、最初。これ、どうなってんのこれっていつも顔が出てくるけど、とか思って。え、他になんかそういう、いわゆる青年誌漫画ってあるじゃないですか。ヤングサンデーとか。あの手のこの頃読んでました？あんま読んでませんでした。
読んでなかったですね。
読んでないですね。
うん、アニメで言うと、新機動戦士ガンダムウィングかな、これ。スレイヤー。最近またリメイクされてるんですね。でセーラームーン、あ、でもスーパー S やからもうシリーズ4作目になってますね。不思議遊戯っていうのもあったかな。で、あと、天地無用、トベイサミとかね、黄金勇者ゴルドランとかね、一つの時代の終焉ということで、ゴジラ対デストロイヤーも見なくていいですよ。はい。まあ、特撮ファンの方のため、っていうか自分のためやね、これ。当時、戦隊もんは超力戦隊オーレンジャー。オーレンジャー、超力、超能力のね、5人で。これに、佐藤珠緒さんが出てたんです。
へ
ぇー。ピンク役でね、出てましたね。で、重工 B ファイター。で、これメタルヒーローシリーズってね、やってたんですけど、あとウルトラマンパワード。これアメリカで作ったもので、あんまり日本で全国展開はやってませんでした。で、人造人間ハカイダーっていうハカイダーのね、映画が作られて公開されてましたね。もう一つヒットしませんでしたけどね。
ハカイダーじゃないんですよね。
うん、そうです。破壊団に焦点を当てて作った。はい、まあ、ざっと95年、すいません。最後の方になってくると、なんか自分好みのものばっかり当ててしまったんで、ね、ちょっと、あれでしたけど、それぞれ皆さんに95年当時は自分の人生の中で、どういう時だ、うん、怒涛の、なんか、それと穏やかな時やったんか、嫌な時やったんかとか、まあ、そんな辺どうですか？神谷さんいかがでしたか？
ちょうどそうですね。専門学校卒業して、長野の松本に住んでました。
え、またどうですか？
就職の関係で、はい、楽器を作るメーカーに就職したんですよ。で、当時から、まあ、尖ってたんで、社長と喧嘩みたいな形で、ふざけんなこの野郎みたいな形で、半年でやりたくなっていましたね。
激動の年ですね。
ほんまや、激動の、ね。じゃあ、その後しばらくは、ちょっとあれですか、行き場を失うみたいな感じになってたんですか？
あ、でも、もともと同じ、また、楽器屋さんに、アルバイトしてた楽器屋さんに戻って、で、ほどなく契約社員みたいな形になって、まあまあ、そこそこ、そんな感じでしたね。
はいはい。ミルさんはなんか地獄の年になったみたいなこと前言う。
まあ、私はもう大学4年生で、阪神淡路大震災者なのでね。
そうか、そうか。まだ、はい、甘すぎずんではったんですね。
そうです、そうです。
あ、そうか、そうか、
ね。まさに大学もね、はいはい、この高速が倒れたあたりにありましたので、本当に起きた時は、ね、うん、大変で、友達生きてるか、みたいな感じで、本当ね、その時から自転車漕いでね、もう交通機関全部壊れてたので、自転車でね、わーっと向かって、で、長田の方行くとね、燃えててね、ああ、これは死んだなーとかって思いながら行ったら、体育館でまだ生きてたっていうね、ああ、よかったなーみたいな、うん、幸い私の友達は一人として亡くなってはないんですけどね。
はい、ああ、
よかった、はい。その時ね、やっぱりさっき春さんがね、言ってた、地震が来る前、私も数分前に起きて、 うん、なんだなーって、おしっこ行こうって言って、おしっこ行って帰ってきて、また寝ようとしたら来ましたね。
おー、うん、同じような体験ですね。
うん、だからそう、向こうの方からブルゾーザーが数百台迫ってくる音がしたんですよね。
うん、
うるさいな、この朝方にって思ったら、ガガガガガって来てね。横にあったね、クワドラ650が、落ちないでくれって、そこだけスローモーションで見えるんですよね。
あ、
うん、ギリギリ落ちないで、ああ、止まった、みたいな感じでしたけど。で、この時はね、本当にボランティアやったりとか、うん、大学の体育館が避難所とかになってたので、
はい、
そこら辺に泊まり込んで、スタッフみたいな感じで、でパソコン、私コンピューター家だったので、コンピューター出して、はい、被災者名簿作って、登録して、はいはいはい、東京から日本大学の人がボランティア行きましたって言って、よろしくお願いしますって、いや話をしながら、この人いますかって聞いてくるんですね。
はいはいはい、
そしたらパソコンの名簿見て、いるいないみたいなことをやってたっていう年でしたね。で、大学は卒業の年だったんですけど、結局卒業論文どころじゃなかったので、簡単なレポートで済ませてんですね。で、私はもう大学院行くって決まってたので、はい。あと2年、まあ、被災状況を見ながら大学院に通うっていうのが、ここから2年続くという感じになりますね。
ハルさんどうなりしちゃったんですか？
私、前職の司法書士の試験に通ったのが95年なんですよ。
はいはい。
で、試験が95年7月にあって、で試験を受けて、はい、確か11月に発表でしたかね、
はい、
そこで今とは違いますけど法律を仕事にする一歩を踏み出したっていう感じですね、
はい、でもまあそうやって夜とか明け方、まあ、地震にあって、うん、まあ、大阪被害が少ないとはいえでもまあ結構てんやわんやだったじゃないですか。
まあそうですね、うん、てんやわんやだったのはやっぱ大阪はそんなに1月に地震があって2月にはほぼ日常生活戻ってたと思うんです
ね。まあまあまあ戻れてたけどね。
うんうん、
私で言うとバイク好きで、まあ、ずっといろんなとこ行ってたんやったんだけど95年の1月、まあ実際には94年の大晦日ですけど、バイクで富士山へ向かってたんですよ。何するかっていうと、あの、全国ソロツーリングクラブって言って、ソロやったらツーリングちゃう、ツーリングで、ソロツーリングのクラブなんですよ。要は、一人でいろんなとこ行くのはみんなやってるけど、集合場所決めてそこへみんな、家からここまでみんなで集まる。
ああ、いいですね。
現地集合、現地解散みたいな。で、それで富士山のふもとにみんな集まって、大晦日、年越して、初日の出ご来光をね、麓の方から富士山を見上げて見ようというのをやってたんで、で、それ初めて参加したんですよ。94年から95年から。
で、寒そうですね。
寒いですよ。めっちゃ寒いです。めっちゃ厚着して行きましたよ。晩酒盛りして。で、そこで初めて、まあ当時ミニコミって言って雑誌、ライブハウスなんか行ってもそうやし、お店屋さん行ってもそうやけど、この地域でこんな人らがこんな活動してますみたいな、あの、ミニ新聞よく置いてたじゃないですか。うん、あれミニコミ言うんですけど。で、私もそのミニコミのを作ってみたいなと思ってた時やったんですよ。で、そのツーリングから帰ってきて、そのキャンプして楽しかったことを写真ばー並べて、で、文字書いて、まあちょっとした新聞にして、それをね、全部パワーブックで作ったんですよ。印刷するとタコつくから、一枚だけプリンターで出して、写真はもう直に貼って、それをカラーコピーでこう、撮って、ページにするっていうのをして。で、その小冊子にしたやつを、キャンプで知り合ったコーラの住所へみんな送ったんですよ。みんなえらい感激してくれて、今こんなん作れるんやな、いう。まあまあ、そんなんで95年、いろんな思い出がありました。まあ、リスナーさんもね、お聞きいただいて、まあまあ、いろんなことあったなと思い出していただいた。ちょうど30年前のことですからね。だから、リスナーさんによっちゃ、ああ、僕まだ生まれてないんですっていう人もいるかもしれないけど、まあ、そんなことがあったということでね、お聞きください。タイムマシンラジオ、あの、年に1回ペースになってますが、もうちょっと詰めてやれたら、本当はいいんですけどね。年2本は撮りたいですね。出ないとね、
そうですね、う
ん、あの、生まれへんね。まだだいぶ出らなあかんとこあんね。97年、80年で追いかけていって。じゃあ皆さん本当はお付き合いありまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい。